京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。浅田真央ちゃん、やっぱりダメだったですね。キムヨナと浅田真央の一番の違いは何かというふうに言いますとね、キムヨナの方はやっぱり楽しんで演技してましたよね。それに比べまして、浅田真央はね、悲痛な感じで演技をしていたなと。まあこれがまあ全然違ったなというふうに思いますね。審判も人間ですからね。審判も人間なんで、演技者の方がね、選手の方が楽しくね、やってくれると、審判の方にも伝わってきてね、それでまあ評価点が上がっていくのかなと。それでまあ、選手がね、まあ悲痛な感じで、まあ演技をしますと、その空気っていうのはね、やはり審判の方に伝わってきて、それがまあ評価点を下げてしまうのかなと、マイナスが入ってしまうのかなというふうにまあ思うんですよ。それでキムヨナの方のコーチですね、まあ男性のね、まあおじさんのコーチがついてましたけどもね、まあ彼が言ってたのはね、その音楽に関してもね、まあ理解しやすいね、そういう音楽であることが重要なんだということが言ってありました、ね。それでまあ、みんなクラシック音楽をかけてね、滑ってくるわけで、そんな中でまあ007を出してくるっていうのはね、まあこれが一つの狙いだったみたいですね。というのはまあ、クラシック音楽がね、続きますとまあ、それでまあ嫌になってくると、その審判の方がですね。で、007を出すことによってね、まあ観客の方も喜ぶと。観客の方が喜んで、で、またそのね、楽しさっていうのがね、審判自身もまたね、伝わってくるしね。審判自身も楽しいですしね、そのね、007っていうのは。そういう部分からね、そういうところから、評価点が、積み重なっていくんだと。そういう判断ですよね。まあ、これに比べてね、浅田真央の方はどうかっていうとね、まあ、イメージチェンジをね、測ったんですよね。今回のシャラポワですか。まあ、おばさんのコーチですよね。浅田真央のコーチっていうのは。まあ、その人がまあ考えたのが、まあ、今までのね、子供っぽい浅田真央からチェンジしてね、まあ、大人っぽい浅田真央にしようとしてね。で、まあ、ああいうようなね、プログラムを考えたんですけども、まあ、プログラムを見てね、まあ、私はずっと思ってたんですけども、まあ、なんで浅田真央ってね、こんなに顔を歪めながらね、滑ってんだろうなっていうふうに私思ったんですよ。まあ、皆さんもそう思った人多いんじゃないかな。なんでね、顔を歪めてね、コメディアンでね、世界の鍋奴っていうコメディアンがおりましたけどもね、1,2,3とかやってましたけどもね、その3の顔でもって、浅田真央が滑ってるわけでありますよ。なんでこの顔でね、顔歪めながらね、滑ってんのかなっていうふうにね、本当に不思議でならなかったんですけどもね。その大会が終わった後ね、オリンピックの大会が終わった後の、その後で、その、浅田真央と、シャラポワがね、まあ練習しているね、風景がね、まあちょっと、テレビで放送されたんですよね。で、見てたらですね、シャラポワの方がね、浅田真央に対してですよ、どうしてね、あなたは怒りの表情ができないのっていうふうにね、そういう質問してるわけですよ。怒りの表情をさせようとしてたんですよ。ね、浅田真央にね。まあ、ところが、まあ、浅田真央っていうのは、まあ、育ちがいいですからね。まあ、非常に、まあ、上品な育ちですから。ですから、まあ、怒りの表情なんかできないわけでね。できないのに無理やり怒りの表情を出そうとしているから、だからあんなね、1,2,3みたいな、そういう顔になってしまったっていうわけでね。それで、はっきり言って、まあ、見ている人間がね、観客の誰もがね、ね、顔を見てね、怒りの表情だとは思えないと。単に顔が歪んでいるとしか見えないというね、そういう結果になってしまったんですね。それでね、まあそういうような表現力の部分で浅田真央が、まあ相当苦労したらしくてね。で、表現力に注意すれば注意するほどね、ジャンプの方がうまくいかないということでね、非常にジャンプに今シーズン苦心してね。で、結局まあ最後のね、この大会においてもこの、ジャンプの方がうまくいかなかったと。オリンピックにおいても結局ジャンプの方で失敗をしてしまったと、ミスをしてしまったということなんですね。結局のところ、まあ演技でもうまくいかず、ジャンプでもうまくいかずということで、まあやられてしまったということです。それでまあ先ほども言いましたけどもね、キムヨナは楽しく演技したと、リラックスして楽しく演技したと、 対して、まあ、浅田真央は、まあ、緊張感あふれてね、悲痛なね、悲壮な感じで、まあ、演技をしてしまったということなんですよ。まあ、あのね、音楽自体がもう、本当にまあ、悪魔の音楽みたいな感じじゃないですか。ね、悪魔の音楽でしょ、あれ聞くと。で、あんな感じでね、まあ、演技をしててね、安田真央自身が楽しくなるわけがないしね、リラックスして滑れるわけがないんですよ、あんな音楽で。緊張感をね、誘う音楽であります。ですからね、何よりも滑ってる本人がね、あの音楽によって緊張してしまうじゃないかなっていうふうにね、私はずっとそういうふうに思っておりました。それに比べてね、キム・ヨナの方のね、曲ね、ショートの方もね、フリーの方も両方とも、まあ非常にリラックスできる音楽を使っていたと。ね。キム・ヨナ自身がリラックスできる音楽を使っていた。そこのとこがね、まあ全然違うのかなというふうに思いました。あとは大胆なね、技とか技術とかっていうのはね、キム・ヨナの方は入れてこなかったと。それに対して浅田真央の方はね、トリプルアクセルを3回入れるとかね、そういうことでね、非常に技術的な挑戦をしてきたというところなんですよ。で、技術的な挑戦をしているあまりにですね、やはり完成度は低くなるってことですよね。ハードルが高くなりますからね、完成度が、非常に低くなってしまうということなんです。対して、キムヨナの方はですね、キムヨナの方は、この4年間、全くね、プログラムのね、まあ、細部の部分は別としてね、プログラムのね、基本的な部分っていうのは変えなかったって言ってるんですよ。で、全く変えていないと。で、難しい技は、まあ、入れないと。自分にできないようなね、失敗しやすいような、そういうようなことは入れないで。で、自分の得意技をむしろね、伸ばすような、そういう形でね、ずっと考えてきたっていうところなんですね。まあ、こういうところをね、まあ、総合的に考えるとね、まあ、これはもう浅田真央の完敗だなと、しかね、まあ、言いようがないわけですね。それでまあ、エキシビジョンなんかも見ますとね、浅田真央はね、今回のエキシビジョンではね、オリンピックのエキシビジョンではものすごくね、伸び伸びと楽しくやってたわけですよ。それでまあ、その解説を加えていたね、やはり元ね、女子のね、選手ですけれども、まあ、その人がね、このプログラムをぜひね、競技の方で見たかったな、ということをね、言っておりました。まあ、その通りでございましてね、このプログラムをね、まあ、やればよかったんですよ、オリンピックでもね。そしたらもっとね、いい点が取れたんじゃないか、というふうに思うんですよ。私は大人っぽさを出そうとかね、無理にね、そのね、大人っぽさを出そうとか、そういうようなことをする必要性はないと思うんでね。それよりかはね、一番のね、一番今の等身大のね、等身大の浅田真央の魅力が出るようなプログラムっていうのを選ぶべきなんですよ。ね、19歳にはね、19歳の魅力っていうのがあるわけですからね。その19歳の浅田真央のね、魅力っていうのものがね、そういうものが出てくればね、一番いいわけですね。例えば、まあ、小倉優子っていうね、まあ、アイドルがおりますけどもね。まあ、小倉優子だって、まあ、今はもうある程度、まあ、年なんですよ。ところは、まあ、イメージチェンジしようとかしないわけじゃないですからね。本当に、まあ、10代のね、アイドルのやるようなね、ことを未だにやっていると。でも、それはそれでいいわけですよ。年齢を考えたらね、もう少し大人っぽくっていうふうになるかもしれませんよ。ところがあえてそういうことをしないでね。小倉優子にはあれが一番ね、あのスタイルが一番合ってるから、だからああいうスタイルで行くんだっていうことですよね。それでいいわけで、それ以上のことは誰も何も求めないわけですよ。まあ、年齢とかそんなものはもうどうでもいいわけですよね。よくまあ、アイドルでもね、19歳になったら少し大人っぽくしようとかね、よくあったんですよ、昔はね。今はそういう傾向ずんずんどんどんなくなってきてますけどもね。まあ昔のアイドルとかだったらね、19歳になったらね、いきなりなんかその冒険をさせられたんですよね。なんか映画でキスシーンさせられたりね、そういうことがまあよくあったんですよ。19歳とかそれぐらいの年齢をきっかけにしてね、大人のイメージでとかね。まあそういうようなね、 ことをね、まあ、周りの大人がね、やり出しますとね、途端にそのアイドルの魅力がね、なくなってってしまうっていうことがね、昔から本当によくあったことなんですよ。これがね、アスラーマンに関しても言えましてね、周りの人間がね、大人だ大人だとかね、19歳だから大人の魅力でとか、大人のアスラーマンとかね、そんなことをね、はっきり言って、ね、本人自身の中身が大人になってないのにね、喋り方を見りゃわかりますけどもね、アスラーマンなんてのはまだ子供なわけでね、まだまだ子供なのにね、周りが勝手に騒いで大人だ、大人だっつってね。それでまあ本人もその気にさせてね。それでああいうね、プログラムを当てはめてね、当てがって。で、無理やりね、うん、怒りの表情なんかできもしない怒りの表情を無理にやらせてね。それであんな形になってしまったとね。まあ、オリンピックのね、直前にね、シャラポワがこのプログラムで本当にいいのとかってね、アスラマオにね、まあ確認を取っていたと。それでもまあ、そのままはいいです。これでやりますとかって、答えたというのがね、まあそういうくだりがテレビでやってましたけどもね。まあ本人としてはね、今更そのプログラムを変えるとね、まあエネルギーがまたかかってくるっていうんでね、そこでまあそういうのもあって、まあ、このまま行きますって言ったんでしょうけどもね。はっきり言って、まあ、あれはまあ、シャラポワが悪いわけですよね。シャラポワでいいのかな？女のコーチの、本当名前ね。よくわかんないけども。まあ、名前間違ってたらごめんなさいね。まあ、そんな感じで。それでまあ、何事も思うんですけどもね。何事もそうだと思うんですけども。ともかくね、楽しんでやることがね、まあ、重要なんだろうなというふうに思うんですよ。基本的なね、人生のあり方っていうのは、まあ、とにかく楽しむということが、まあ、あると。で、楽しむことによって、まあ、周りもね、評価してくれますしね。自分の価値が高まっていくんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ、それがね、今回のオリンピックからね、見えてきたんじゃないですかね。もちろんね、ただ単に楽しんでやったってね、実力が伴わなきゃどうしようもないわけですけどもね。キム・ヨナの場合は実力が伴った上で、まあ、楽しんだわけでありますけどもね。それでもまあ、とにかくね、楽しんでやろうとね、楽しんで生きていきましょうっていうところなんじゃないですかね。苦しんでやったってね、結果なんかついてこないんですよ。ね。楽しんでやってね、相応の努力は必要ですけどもね、楽しんで努力していくっていうのがね、まあ必要なんじゃないでしょうかね。あと全然関係ない話題いきなりしちゃいますけどもね。今ね、世界中では3秒に1人が死んでいると。ね。世界のどっかで3秒に1人は世界のどこかで死んでいると。ただしですよ、2秒から3秒に1人生まれてるんですよね、新しい人がね。ということで、人口っていうのは世界的に見たら、まあ、どんどんどんどん増えていっていると。ものすごくね、もうやばいぐらいに人口が増えてるらしいですよ。1年経ったらね、ドイツ1カ国できるぐらいにね、それぐらい人が増えてるらしいですから、それに対して日本っていうのはね、まあ、どんどん人が減っているということを考えると、まあ、日本がまあ、老いた国だってことですよね。老いていって、で、今ね、死んでしまうかもしれない、そういう国になっているっていうことなんですよ。まあ、成熟して、それで、まあ、ポトンと落ちかかっていると、まあ、そういう国なんですね。まあ、日本民族というね、まあ、一つの民族が終わりそうになっているということなんですよ。じゃあね、この国家をね、維持するためにどうしたらいいのかっていうことでね。それでまあ移民を受け入れようじゃないかっていうことがまあ今言われております。でまあ民主党なんかはね、どっちかっていうとそういう方向性に行きそうな感じですよね。まあ自民党はね、そういうのがまあ民族主義ですからね、そういうのがまあちょっと嫌だなっていうのがあったんですけども、まあ民主党の側はね、まあそうでもないんですね。やっぱり移民受け入れてもいいんじゃないかなみたいなね。まあそういうような少しね、そっちの方のベクトルはね、そっち寄りなんですよね。まあいろんなただ問題点があるんですというのは、国のね、世論的にやはりね、まあ血が混じるのが嫌だって、そういうことなんですよね。まあ私も嫌ですしね、私も嫌だと思いますね。アメリカみたいなね、そういう国家とは日本は全然、違いますからね。まあ、もともとはね、日本だってその混血の国なんですけどもね、いろんな民族が集まって日本っていうのが形成されてますから。 まあ、そういうこと言ったら確かにそうなんですけどもね。ただまあ、その後ね、ずっと長い間、日本は日本民族という一つの民族をね、作り上げてきてるわけですからね。まあ、今更無理しないでね、まあ、滅びるんなら滅びてもいいんじゃないかなと、私はそう思っております。というわけで、今週はこの辺で、また次回。